ポルチオタイム。ポルチオタイム、134回目です。7月の25日、木曜日のポルチオタイム、今日は何の日からやっていきましょう。そうですね、1814年、ロバート・スティーブンソンが蒸気機関車の試運転に成功。1883年、前右大臣岩倉具視の葬儀を、日本初の国葬として実施。ガルマはなぜ死んだ、坊やだからさっていうねやつですね。1908年、池田菊苗が、グルタミン塩酸を主成分とする調味料製造法の特許を取得。名前がちょっと面白いそうですけど、菊苗、菊の苗って書いて菊苗ですけども、まあ後の味の素ですね、こちらの製法をの特許を取得と。ね、うまみ、うま味っていうね、要素があるぞというのを、まあ、日本人が発見して、今ではまあ世界中にね、知れておりますけども。1909年、ルイ・ブリレオが史上初飛行機でのドーバー海峡横断に成功。ですね。1973年、ソ連が火星探査機マルス5号を打ち上げ。1978年、世界初の試験管ベビー、ルイーズ・ブラウンが誕生。と。そうですね。まあ、母体に問題が、自然妊娠が叶わず、体外受精で生まれた。ルイーズ・ブラウンという女性ですけども、体外受精で2日半後に、母親の中に戻して、その後はまあ普通に成長していった。ね、で、まあその後、ね、普通に結婚して、普通に男の子を出産しております。で、まあその、結果的に、違うわ。妹も体外受精で誕生してまして、その妹の方が世界で最初に子供を産んだ試験管ベイビーですね。うん。とまあ、1978年に、ね、そういうことがすでにあったとね。次。1984年、サリュート7号に登場中のスベトラーナ・サビツカヤが女性では史上初の宇宙遊泳を行う。1998年、マイクロソフトが Windows 98の日本語版を発売。ね。未だに使ってる人もいるでしょうね。98なんかはね。というわけで、今日誕生日の人ですけども。立壁和也、声優の、ジャイアンですね。旧ジャイアン。ジャガー横田。高島玲子。高木渡る。コナンの玄太君と佐々木刑事と、あと、ガロードランとか、スクライドで言うと、太くて硬くて長い人。あとね、そんなもんですかね。それと、浮世絵の祖。土方もろのぶが、今日亡くなってますね。浮世絵を確立した人で、まあ最初の浮世絵師、見返り美人の 人ですね。だそうです。あと、チュニジアの共和国記念日。ブエルトリコ、憲法記念日。コスタリカ、ニコヤ隊によるコスタリカ併合の日。あと、まあ、天神祭りの本宮でいいんですかね、これは。ね、昨日がね、前夜祭でしたからね。あと、聖ヤコブの祭日、聖クリストフォロスの祝日。最高気温記念日ですね。1933年の今日、山形県山形市の方でね、40.8 度を記録いたしまして、これが最高気温記念日という記念日になっておりますが、2007年に 40.9 度が出てます。74年ぶりにまあ記録が更新されているのと。あと、かき氷の日。昔は夏氷と呼んでいましたが、まあ、それがまあ、7月の25日が夏後。あとまあ最高気温記念日であることからね。かき氷にふさわしいと。かき氷のシロップはね、どれも味一緒ですけどもね。色が違うだけであれはね、味はま、もう変わんないっていう。だからもう人間がいかにね、こう目から、視覚からね、視覚情報でこう、味覚がこう、左右されちょるかというね、それの、あれですよ、これは。ね。実際目をつぶって鼻を塞ぐと、どんぐらいやってな、味が3割ぐらいしかわかんないとかいう、ちょっと数字は適当ですけども、そんな話がありますけどもね。まあ、舌だけじゃなくて、いろいろ使ってるぞという。うまみ調味料の日。ですね。味の、日本うまみ調味料協会が制定とね。まあこの日に特許が出たというね、話は先ほどしましたけども。この翌年、味の素として商品化され、うまみ調味料の先駆けとなったとね、あります、ね。あとね、シナモロールの、ココとナッツの誕生日です。2007年生まれ。シナモロールのココとナッツ。シナモロールね、シナモロールの顔はわかるんですけども、他のキャラクター、なんかね、このコーナー、サンリオキャラクターについて調べることが多いですけどもね。シナモロールはね、わかるんですよ、みたいな。真っ白いやつで。ココとナッツとは、なんぞや。ココとナッツ、あ、これか。犬かな？犬ではないか。双子で。カプチーノの弟。カプチーノはどれだ？カプチーノってどれだ？これか。これカプチーノ。ほうほうほう。カプチーノ。この子の、双子の、両方とも男の子ですね、これは。男女の区別が、あ、基本男なんだ、こいつら。あ、シフォンは女の子？シフォンは女の子で、シフォン、あ、モカと、あ、ミルクも男の子か。うん？シナモロールの連中はね、見た目で性別がわかんないですね。あれでなんですよ、色がね、基本的に白か茶色か黄色かみたいな淡い感じなんでね、色で青いからオスだなとか、ピンクやからメスやなみたいな区別がつかないんですけども、ちょっとね、見ただけで男女が全然わかんないぞ、これ。シフォンはね、髪型がメスっぽいなってのはわかるんですけども、モカもね、まあ、飾りがついてるんで、お花のリボン。で、ミルク。ミルクは男の子。うん。これはなかなかね、ほんで、キャラクターの見た目の区別もね、そんなに、なんていうか、デザインのフォーマットが一緒なんでね、なかなか難易度高いですね。シナモロールは。あとはね、ミスフルの 猿の天国、主人公ですね。こちらが誕生日です。まあそんなもんでしょうか。ボルチョータイムは134回目ですね。いさし。というわけでね。まあ、あれですけどもね。さっきテレビでね、高野山の番組をしてたんですけどもね。真言宗。空海の。あれ、うちがね、真言宗なんですね。うちのあれが。で、まあ親が見てたんですけども、NHK ってやつですよね。空海ってまだ生きてるんですね、あれ。あのね、空海の死後、何十年かした後に、なんかちょっとね、親から聞いた話なんで、その辺のテレビ見てないんで、あれですけども、なんかね、死んだ後にね、弘法大使か。弘法大使の、その、称号っていうんですか？それを送るときに、蓋開けたら、まだ生きてたっていう。だから、亡くなってから、亡くなった何年後だ？亡くなった、まあ、90年近く後に、蓋開けたらまだ生きてたんで、それから毎日ご飯を運んでるっていう、話したそうです。空海は。ね。だから、ね、真言宗はその、なんか、坊さんが来てなんかやるときに、仏壇の前にね、置くんですよ。普通ご飯持ったやつはデフォルトであるじゃないですか。あれとは別で、一個、一膳置いとくんですよ。主食があって、副菜があって、みたいな。まあ、あんまちゃんと知らないですけどもね。で、それは他の宗派ではそれしないんですけども、それは、今も空海は生きてて、毎日ご飯運んでもらってるから、真言宗は、そういうことをしてるっていう、話だそうです。だから母さんの実家の方は違うんですけども、そっちの方ではしてないらしいです、それは。真言宗はそういうことをするっていうね。だからこの間、結構前にね、うちのおじいちゃんの葬式の話をしましたけどもね、お餅を切るやつ、あれも真言宗の、あれも多分まあ真言宗のやつなんですよね、ちょっと名前をど忘れしましたけども。真言宗で、何餅だっけな、四十九日の餅の切り方って。うん。ググったら出ましたね。うん。そうそう、これ、餅を、まあ、前しましたけどね、この話は。四十九日の時に、お餅を、ちっちゃい、丸餅を、ちっちゃいやつを大量に用意して、さらに、手のひらぐらい、もっと大きいか。それぐらいあるでっかい丸餅をもう一個ポンってでっかいを置いて、終わった後にその丸い、でかい切り餅を人の形に、この杖持って弁当を持って、こう、お参りをしている修験者の形にその餅を切り分けて、その場にいる人たちで餅を、それを食うっていう、あれがあるんですね。まあ、この話はね、その当時しましたけどもね。まあそんな感じですけども、というわけで時間もいい感じになってきたんで今日はこの辺で、ポロチョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。Why don't you now we be all